皆さんこんにちは、ビーコンのこと坂本です。
皆さんこんにちは、馬渕真理子です。
リスナーの皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。番組アシスタントの新井沙織です。この時間はしゃべくりカブカブをお送りします。さて、このスタジオでも放送前に、まあ、話題持ちきりでしたけれども、うん、台風の影響が気になりますね、
うん、本当 ね
明日、はい、明日公演でしょ、馬渕さん。
そうなんですよ、ドタバタで、
お仕事忙しくてなかなか参りもみたいな。
そうなんですよ、
難しいですよ、
難しいしびれるよね、本当ね。
いや、なんか胃が痛くなって、
いや、はい、もう分かる分かるわそれ
ちょっとね、自分でどうにもできないこの交通の乱れ、ね、予想されるっていうの
は。しかも前入り絶対できないけど仕事あるしなっていう話だしね。
で、遠かった方が前入りできた。
そう
難しいですけども、その台風なんですが、明日あさってにかけては東日本と北日本へ接近とのことで、東京でもこの後夜から雨が降り始めるとのことです。お帰り遅い方はね、ちょっと降られることはあるかもしれません。まあ、ただこの台風が台風が過ぎたら東京はしばらく晴れですとか曇りが続くようなので、ちょっと今週間予報とか見てみると湿度も低そうな感じだったので、もしかしたら少し過ごしやすいのかなと期待はしているんですけれども、まあ明日あさって外出のご予定がある方はぜひね、お気をつけいただきたいと思います。足元は何がいいですかね。スニーカーですか。
滑りにくい
靴ですね。そう、いや、
長靴でしょ
長靴、ね、
長靴的なブーツは暑いな、まだな、
うん、街中でね、長靴の方もね、警戒をした方がいい日なんかには見かけますけれども、あれで予想が外れた時は
な
んともね、ちょっと
最近ちょっとおしゃれなやつもありますからね、
はい、ありますよね、はいはいはい。ただあんまりおしゃれでも水が入ってくるから、やっぱり長いものじゃないと ねなんかね、有名なブランドのおしゃれなのとかもありますけれども、なんかね、ちょっと外した感じが出てしまって、こう使いどころが難しいところではありますけれども、ぜひね、今年ちょっと夏場ゲリラ豪雨が少なかったように、この東京ではね、体感的に感じていますので、おしゃれなレインブーツ買ったのにちょっと残念だったという方はね、出番が来るかもしれませんね。まあ、そのあたり、気をつけながらもね、ファッションなども楽しんで、過ごしていければなと思っております。ぜひちょっと直撃のね、影響がある方もリスナーの皆さんいらっしゃるかもしれませんので、ぜひぜひお気をつけください。さて、この番組はラジオでの放送に加えて YouTube ライブでも同時配信をしています。ラジオ日経のしゃべくりカブカブの番組サイトからご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。また坂本さんや馬渕さんへのご質問やメッセージなど、皆さんからの YouTube へのコメントもお待ちしています。しゃべくりカブカブ番組 YouTube チャンネルへの登録も合わせてよろしくお願いします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りします。ここからは坂本さん、馬渕さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺っていきたいと思います。今日の東京株式市場は、日経平均株価は9日ぶりに反落して引けました。前の日まで日経平均は8連騰となっており、一時的に過熱感も強まっていたことで、利益確定売りに押されたことに加え、5番中頃にはアメリカの株価指数先物が下落したことで、日経平均もつれ安となり、最終的には3万3000円を割り込んで引けています。さて、このあたりの背景なども含めて伺っていきたいと思います。よろしくお願いします。
お願いします。
強いですね、
まあ、今日ちょっとさすがにっていう感じですけど、いや強くて、いやこのままでいいんですかみたいな問い合わせがよく来たんですけど、
ダウが下がってますが、
そう
日経平均強め、
強いですね。
まあ、電話かかってきたんですか。
いや電話はね、たまにあるけど
直接
メールとかそういうツイッターの DM とかに、はい、よく来ますけど、まあ、一応で番組では33,500円、その人は33,500円ぐらいでショートしてるんですけど、うん、大丈夫ですかと。いやまだプラスやんっていう話なんで、はい、まあ、上行ったらやっぱ本当はなんか半分だから、これは35,500円で売って、34,500円のポジを作るということだったんですけど、いやでも行くんかねこれ。ただね、なんかね、まあ、ちょっとあれですけど、 行きそうな感じは あるよねっていうのは、うん、ありますね。っていうのは循環物色第2弾が始まったからっていう僕は思ってるんですよ。例えば日本製鉄とか高値ずっと取ってるわけじゃないですか。あれだって僕がねラジオ日経去年の年末から買い替え言ってて、うん、2000円で買い替え言ってて、で、すげえ上がったんですけどガチホでお願いしますっていう話、うん、ガチホでみんなもうホクホク2倍ぐらいあって配当も多分2回もらうと多分2倍だよ、うん、だし、まあ、これからも多分ね配当上がってくると思うからもうガチホ銘柄でございますという話なんだけど、うん、ただどうなんですかね。他の、まあ、大型株も意外とお金入ってきてるんで、
う
ん、
で
2週目だと思うので、で、昨日今日出た先週分の需給も外国人が1兆円弱ぐらい買い越してるんで、まあ、そう考え、まあ、原先合わせね、と考えると、うん、やっぱりもう一回、その日本株買いが来ていると考えていいんじゃないかなと思ってて、うん、ただ、来てるんだけど、この前の高値までぶち抜いて買ってくれるかっていうのは、これはちょっとわからんよねと、まあ、水準が全部高くなってるからね、もう循環物色できんじゃないかっていうふうになっちゃってる可能性もあるから、だからそこをどうするか。で、これを、買いに行くには、次の、まあ、少なくとも半期の業績を確認したいというふうになると思うんですね。だからまあ言ってもある程度じゃねえのって思います僕は、ね、はい。だから、まあ、ガチ法でそのままっていう話をしてますけどねっていうのはまずいいんですけど、ということで、まあ、そのなぜ上がったのかっていうのをねマクロ面が確認できることがあればというところで、そちらの方もちゃんと見ていきたいと思います。お願いします。
はい、そうですね、まあ、雇用統計を発端として、まあ、ちょっと悪い数字が出てきたので、まあ、いよいよ利上げもちょっと、まあ、ゴールかなと思っていたところ、原油ですね。
そう。
ここがまあ。
まだ深くてやる要素が出てき上がりましたね。
横から横やり入れられたみたいな感じなんですけれども、ね、まあ、サウジが、減産を延長する。うん、なので、うん、まだまだアメリカの物価が収まらないんじゃないか、まあ、車社会ですからね、
う
ん、
そうですね、
原油が高いことによってインフレが収まらない、うん、じゃあまだまだ利上げするんじゃないか、うん、だったらドル高、うん、円安、うん、でニューヨークダウは下がって円安なんで日経平均高いという、うん、こういうなんか、サウジからこう玉突きのようにサウジ、うん、アメリカ日本、うん、為替みたいな感じで、うん、今の日本株はあるのかなというところ、
ガソリン高いってぶち切れてるわけですよね。
そうですよね。だけど、まあ、はい、大型株がとにかく堅調ですね、うんうん、そうです
ね、やっぱお金入ってきてるんだもん ね
トヨタ、それから、
まあ、鉄鋼全部みたいな、はい、
日立製作所もね、
そうそうですね、充電どこも強いですね、はい、
なので、まあ、かなり大型株が買ってきているので、うん、おっしゃる通り、うん、もう一度日本株再燃という感じですよね、うんうん、
ですね。
なんで為替がやっぱり円安であるということは今のところ追い風にはなってます
ね、うん、そうですね、はい、うん、
ですがちょっとこれ150円まだ、うん、見えてくると、うん、また口先介入プラス、
そうですね、
実弾の介入もあり得るということです、
うん、ありますね、いや意外ともう先週今週かあったかもしれなかったですね。まあ2円とか動くと急激なその為替変動で、2円以上か、うん、急激な為替変動でとかやってピッてできたかもしれないですけど、うん、でもまあ
口先はありました
か、ね、口先ありましたね。だから口先になっちゃったんだと思うんです。これ3円4円とかあったらやったと思うんですよ
実際ね、うん、だからそろそろそういう水準感では
そうです、ね、
あります、
ね、うん、急になったらね、あ急に来たからさみたいな話でいいと思うんですけど、うんうん、
でもまあ日経平均に関して PR で見るともう15.77 ぐらいですかね。
そうですね、はい、
もう15倍超えてきて、うん、15倍超えてますね、16手前ぐらいになってきてるので、はい、うん、ちょっとお腹いっぱい感は指数に関してはあります。
そうですね、だから来期を織り込むような状況になればいいんですけど、うん、まだ1級ですから、あと3回市販決算ありますから最後まで、
う
ん、
どっちよね、
信じて買えるんですかと、去年信じて円安やって言った人はその後円高になってうーってなったじゃないですかって、うん、それ俺の予想が外れたんだけどさっていう、いやいや、だ3万が遅れた理由はそれなんだけど、
そうですね、ちょっと遅れましたから
ね、まあ、結局行ったか、そうだけど、うん、なのでちょっとここはね考えなきゃいけないですね。だからその前に米国の金利が下がってるんで政府なんですけど、それを多分待ってると思うんですよ、ギリギリ。もうチキンレース
って待ってる、その政府としてはさ、このままほっとけばもう利下げなんだから円高になるだろうと、で135円ぐらいの良い水準だと思ってたら今回の減産が延長してって思わぬ多いみたいな、
いや景気いいし多いみたいな、でいやでやっぱり、ね、他人に任せちゃいけないですよ結局は、
あコントロール、ね、
まあ、そうしたいのは分かる、だって金使いたくねえし、はい、 あと為替操作国だと怒られたくねえし、
う
ん
う
ん、
そうですね、
なんか介入なんかしたくねえに決まってんだよ。まあ確かでも持ってる米債を売ることによってなんかちょっと嬉しいじゃん日本人としては、うん、あれ安いところでさ、うん、買ったやつが、ね、めちゃめちゃさ為替利益が出るわけだから、うん、なんかどやって言ってもらえばそれでいいと思うんですけど、うん、でもなかなかそれは、
ね、まあ、無駄遣いとかいろいろ言われちゃいます
からね、うん、怒られちゃいますからね、はい、なのでなかなかね、はい、
まあ、今のところ日本株は崩れてないし、うん、大型株にお金が入って、うん、グロースはちょっと弱いですけどね、
グロース弱いですけど、まあまあ、全体が上がったんでちょっとはねっていう感じですかね、うん、はい、うんうん、
他に気になります、
はい、日本はだから消費がちょっとまた弱含んできてますね、うんうんうん、消費支出の数字を見ると予想下 下回るような数字が出てきているので、ちょっともう、ね、一部の方々ではこう値上げがもう消費の方々にとっても耐えられないところまで来ているのかなと、
ね、はい、いや苦しいと思いますか、
賃上げしない限りね、
はい、まあ、うん、多分サラリーマンで固定給の人はやっぱり固定費が上がってるわけですから、
ね、
固定費の、まあ、純変動費みたいなのも上がってるわけなんで、うん、まあ、結構、うん、まあ、使わなきゃいけないお金がある程度上がってくると本当に、うん、なんか余暇に使うお金貯めるお金が減ってきますからね、
うん、なんかお肉とかお魚とか食品の中でもそういったところを買い、うん、控えてる方が多いっていうのを見かけたんですけど、
ちょっと意外と中国でさ食品がさ出せなくなっちゃったから、うん、やある程度ちょっと魚介量が安くなったりするかもよ。
か
ホタ、でホタテとか一番いいのは料亭に行くんだけど、うん、そのちょっと下のむちゃくちゃいいやつはバンバン中国行ったんだけど、それが意外とこう日本で降りてくる可能性もありますからね、うんうん、はい、
いい商品をお見かけする機会が増えるかもしれない、
ね、そう増えると思いますよ、はい、うん、市場とか行くと意外といいかもしれない ね、うん、
ちょっとね消費が落ち込むと、うん、非製造業も影響出ますから、はい、ここはちょっと心配、まあ、GDP の多分比畜は、はい、鈍化しそうですからね、
うん、そうですね、まあ、そこは仕方ないですよね、
うんうん、そこはもう予想されてることなんでびっくりしないようにという感じですけど、
どれか支えるものもないでしょうっていう、うん、公的も出てないしなっていう、
ね、
ないでしょうね、はい、
なので、まあ、製造業を含めて今のこの牽引役っていうのは自動車株、製造業、こういったところになってますよね、
うん、そうですね、やっぱり、まあ、ちゃんと買われてますからね、そこはね、
はい、いや本当強いのでびっくりしますね、ここはね、
はい、
あとは百貨店含めて、
はい、
うん、
はい、
戻ってきて、まあ、円安の恩恵ありますからね、
うん、
百貨店は、
はい、まあ、うん、中国の方はちょっと空振りかな、うん、思ったよりやっぱりキャンセルが多かったようで、
う
ん、ただ僕先週大阪行ってきたんですけど、心斎橋とかあの辺ものすごいですよ、このグリコの下のとことかも、うんうん、まあ、はい、まあ商店街をすごい、まあ、あからドラッグストアばっかりやんみたいな、外国人感覚すごいやんって言ってふっと先に見たらめっちゃ黒山の人だかりがあって、お祭りやってんのかなと思ってフィッて言って、あ、こうグリコのとこやんみたいなグリコのところがもう人が溢れてしまってもう入れないぐらいになってるんですよ、なんだこの観光客みたいな、
中国人
で、いや中国の方は少なかったと思います、
あ、
まあそうね、欧米系の方とかアジアの方でしたね、びっくりした、いや多分日本で一番観光客多いと思うよ、何ここと思って
心配になるぐらい、
いや、うん、もう入れないぐらいになってた、本当に8時ぐらいに行って、だからもう夜やることないね日本って、
うん、確かにね、
そうだから、ね、もう観光地行って帰ってきてやることやるからとりあえずブロロするかみたいな、ご飯食べてみたいな感じだから、
お腹いっぱいだとやることなくなりますよね、
いやそこはとんでもないよ本当、
確かにね、うん、ちょっとあの辺りちょっと進んでたので昔は、この松木を
橋
の、
はい、
そこで物を買うっていう時に嫌になっちゃうんですよ、
200メートルぐらいごとに松木がずっとあったりする、しかも全チェーンがほぼあったりするんですよ、
当時はすごい中国人、うん、とにかくもうなんか並べないぐらい多くて、
そうそう、あれも中国の方が来たらやばいですよ、もう入れないよ本当に、
グリコ、
う
ん、
グリコの写真ってちょっとスペースないとあのポーズで撮れないですよね、
撮れないし、あそこ隠れてるからこっち側に行かないと撮れないから行くのに並んでたもん、
ああそうなんだ、
いや関西が一番すごいんじゃない、だからやっぱり西の百貨店だろう、
そうですね、
うん、と思うわ、
うん、近鉄とかありますし ね、
あとは、まあ、大丸とかもそうですよね、うん、向こう側ですもん ね、はい、
ね、そのあたりから牽引して、ね、株価など日経平均も牽引していっていただきたいところですが、うん、坂本さん、その両替で見ると今どこが多いですか、
うん、でもずっとドルが多いですよ、やっぱドル持ってきてやるんで、うん、多いですけど、うん、中国元、まあ、中国の中のドル持ってくるんだけど、でも中国元が全然増えないですね、
うん、
全然増えないです、
はい、予想よりちょっとやっぱり多
すぎ、いや全然もうだからちゃんと戻ってきないんじゃないですかね、うんうん、と思いますし、あと中国の方が多い時に僕今18箇所もあるんですけど、は
い、
中国の方がコロナ前めっちゃ回してたところが回ってないんで、うん、やっぱりまだなんだと思いますね、
は
い、
まあ、ほぼほぼ戻ってきていないと言っているぐらいの水準、
そうですね、だと思います、はい
はい、これがね戻ってきてくれた時にどこの銘柄が動いていくのか、
やっぱホテルだろう、はい、とりあえずホテルだろう、その値段ビジホぐらいのホテルでしょ、だグリーンズみたいなああいうところとかさ、うん、まあ、ドーミーもいいんだろうけど、うん、もううん、その辺だろうな、
そのあたりを見越してインバウンドを今から仕込みたいって思う方は遅いですか、う
ん、いや全然問題ないでしょ、うんうん、だって空室率がさある程度まだあってさ、あと多分 2割ぐらいは部屋埋めれるし、うん、単価まだ上げれるんだからいくらでもですよっていう話だと思うから、うん、そっち追っかけるのは俺ありだと思うけどね、うんうん、
ちょっとあの安心感もありますし、今から探してみるっていうのもね、うん、いいかもしれないです ね、うん、
ね、
はい、新たな視点も教えていただきました、うん、さてここまでは坂本さん、馬淵さんのお二人に足元の相場環境と今後の展望について伺いました。続いてはこちらのコーナーです。
坂本慎太郎のマーケットアカデミア。
このコーナーでは投資をグッド有利に、株価指数 CFD の活用などを含めて投資のポイントについて坂本さんに教えていただきます。さてよろしくお願いします。ちょっとねあの坂本さんのところにお問い合わせの連絡も入ったという、ね、
大丈夫ですか、
そうありましたけれども、うん、確かにちょっとこのドキッとする水準になってきましたね、
まあまあまあ、でもたださ、僕の場合は指数は売りだけど、はい、個別銘柄は買いだから、
はい、
だからそれで多分まあ大丈夫だと思ってんだよね、うん、だからまあ個別銘柄はさ、ここに大丈夫ですか系はさ、このコメント欄にありますけど、はい、ただのとかね、ジャパンエレベーターもそうですけど、うん、まあ、ただのは、うん、上がりましたね。これはまあここで解説しておくと、うん、まあ予想通りだね、まあ、今日の上げは、うん、まあ、国内系の証券会社がレーティングを上げたという話なんだけど、そんなアナリストがあのこれをいいじゃん業績と思ってカバーする銘柄なんか、あれ決算のスクリーニングすればすぐ分かるんだよ、うん、だからそれ先回りするのが一番いいでしょうみたいな。だからあまあでも小型株じゃない、小型株もうちょっと時価総額ちっちゃい方がいいなっていう人もいるけど、まあ、そのぐらいの時価総額だから彼らが見るっていうのはあるんだから、これも誰が見てもこれは評価不足だと、株価もっと上がってもいい業績でしょうってなるから、うん、まあそりゃいいよねっていう。だからすげえイージーだったと思うよ。うん、まあまだガチョでいいんじゃねえか、俺。と思いますわ。うん。うん、ということです。まあそんな感じでね、はい。あの、先読み、先回りはできるんですよ。で、その決算の日に買わなきゃいけないわけでもないしね。うん、で、アナリストもたくさんの銘柄カバーしてるし、説明会行ったりとかヒアリングしたりしてからレポートだらだら書くから、うん、だから決算終わって1ヶ月経って今、ね、レーティング出てるわけじゃないですか。うん、はい、その、まあ、属性というか、その、やり方が、もうずっと繰り返されてるわけだから、うん、んなすぐわかんすよっていう。だからよく僕が、なんかこういう系の銘柄当たりますね、レーティング来たわっていうのは、大体、あの、予想つくんですよね。はい。
だから先回りとかっていうと、ちょっとその初心者の方とかは特に本当にあの、なんていうのかな、予想でしかないというか、ちょっと賭けみたいな感じに感じる方も多いと思うんですけれども、今のお話を聞くと、そういうことじゃないんだね。ちゃんと理由があっての。
まあ、彼らが勝手に書いてくるだろう的な、まあ、そのゲームみたいなところあるけど、でもやっぱり、いいなと思った銘柄みんないいと思ってるんですよね。うん。と思います。
はい。
ということで、はい、まあ、指数の方は、さっきね、馬淵さんの、まあ、あの話もありましたけど、うん、PR はやっぱ高いんだよね。うん。で、これ今みんな PR、PR って色々なってきたけど、まあ、3万3500円になる時ってさ、すっげえ強かったじゃん。どこまで行くか分かんねえわ、みたいな話で、で、意外とそういう時って PR 見てないんだよね、みんなね。で、僕がちょっと待て、15倍超えてるよ、15.5 倍になってるよっていう、まあ、話だったんで、その時は今 EPS がちょっとだけなんか下振れてるから、今 15.5 が。7とかそんななってるんですけど、まあ、でもその辺見るとどうなんだろうねみたいな、ここは高いよなっていうのは冷静に見てて、まあただ年を明けるか年末ぐらいになったら来年の相場を織り込んでもいいわけだから、それは問題ないけど、今買ってる人はこの3クォーター、うん、その信じれんの日本株っていうのもありますけどね、うん、
ここからさらに上に行くと強気のこう予想している方はどのくらいいらっしゃるんでしょうね、うん、
いやそれはでも僕も来期はまた 10% 増になる、今期 10% 増、来期 10% 増になると思ってるよ、思ってるけど、うん、みんなそれ信じて買えるんかっていう話ですよ。指数なんかちょっとなんかアグザイルあったらすぐぶち下がっちゃったりするわけじゃないですか。だからあんまりその来年もいいからさみたいな感じでみんな頑張ろうぜみたいな、ちょっとどうかと思うんですよ。だから個別買っとけっていう話なんですね、うん、だ指数は本当みんな目つぶっていけ3万8000円突破やみたいなのはやっぱ、うん、PR の無視はできねえんじゃねえか、さすがに。日本はやっぱり超シビアだから、そこは。なんかその政策のすごい後押しとか、まあないし、まあ利上げあったら多分アメリカより全然脆いはずだから、まあちょっとの利上げで崩れますみたいなことも、まあ少なからずあると思うし、もともと収益率も低いからね。だからどうなのかなっていうのもあります。
これ目先の、うん、利益でしかやっぱ予想できないってことですよね、
うん、そうみんな
が利益かける PR、
そうっす、うん、全員短期投資家なんですよこれは、
うん、そう指数はそうですよね。
いや個別銘柄もそうじゃねえかと思うよ、うん、みんなだって長期投資家の人も四半期でおわわたわたしてるからおわっつって、うん、まあでもそれが動いちゃうからね、
そうですよね。
だからやっぱりまあ長期の人も短期の目線がありますというところなんで、うん、その短期の目線は全部無視はやっぱできないですよ、うんうん、まあ、2年先にピンを置いてここまで行くんですよつってずっと寝てる人はいいけど、それやっぱ 1,2 割ぶっ下がってやっぱそ下で買っといた方が良かったっすみたいな絶対後悔するんだろうみんな、うん、だからその辺はね、うん、まあ冷静に今の水準というのを見て高い安いっていうのを考えた方がいいかなと思うんですけどね。じゃあ美駒さんやっぱり3万1000円割れのところで買えっていいよって言う人もいるかもしれないですけど、まあそうだね、確かにそうだね、まああのあと500円ぐらい下がった買い戻し始めてもいいんじゃねえかみたいな話は言ったけど、まあ確かに今回の戻りで3回目のトップなんでやっぱ下もある程度固まってるから次の押し目は買いやすいなと思います。さすがに、うん、僕も抜けるかもなと思ったけどこれはやっぱり頑強だし、まあお金の流出っていうのは見られないから、まあ、うん、次の下はちょっと目線を引き上げてここで買い戻しって言いたいなと思ってますけど、ただ3万3500円バンバン抜けていくって見通しはちょっとないかなと思いますね、うんうん、
何らかのプラスの材料がないと難しいですね。
難しいですね、やっぱ日本に対する見方が変わればいいけど、実際日本のお金が入ってきた要因はやっぱり日本の業績が世界でもいいからですよ、うん、まあ、今期 10% 増ぐらいになるだろうという予想はやっぱりダントツにいいですよ先進国の中でも、うん、米国はプラス0とか1とかそんなもんだから、パーセントで今年の増益が ね、まあ年度と年ずれてるけど、まあそんなもんですよ。だから、まあそう考えたらあれだし、来年になると米国は一応 12% 増だからね。これ僕の資料があります。6ページ、YouTube 見る方見てください。一応ここリバイズしときました。今年はね、一応 1.2% 増の米国予想で、来年は 12% 増になってますから、だから来年になったらもう米国の方がいいんやってなるわけですよ、これ。だからお金が逆流しなきゃいいなと思ってるけど、うん、だからそういう状況がね、年末にかけると来るわけです。日本も 10% 伸びるぞと、年度だけどね。で、年で米国が 12% 伸びるぞとどっちがいいんすかって言うと、意外とどうすっかなって悩んじゃうよ。だからそういうのも考えながらですね、バリエーションとか、まあ、先取りするのかとかね、その辺を考えながら見りゃいいかな。だから僕は極端に弱気とか強気とかないんだけど今はね、だからやっぱりボックス的にちょっと高いんじゃないっていう、弱気というよりは警告みたいな感じで一応指数を見てますけどね、うん、
これを見ると早めにこの秋の段階とかで、うんうんうんうん、ニューヨークダウ仕込んでおきたいな、うん、みたいな気持ちになっちゃうんですけど。
そうですね。で、ニューヨークダウが上がりきっちゃった場合、じゃあ次どうなるかっていうと、うん、小型株が来る可能性も捨てきれんわけじゃないですか。
ナ
スダック強いし。そう、アメリカの話
か。
で、そこで何話するかというと、これはラステル2000が上場するんですわっていう話をしようかなと思って、
はい、
すいません。
はい、そうですね。
もうどっち側の人ですかっていう話ですけど、いや、俺みんなの B コミですよって話です
けど、ね、はい、まあ、新たにね、ラッセル2000上場するという、ということで、これでニューヨークダウ、ナスダック100と合わせて3つの株価指数取引できるようになるということで、これ、活用方法ってどうなりますか？
いや、これはやっぱりラッセル2000は小型 だから、うん、あのニューヨークダウ SP500 に比べて、はい、なので、小型株が強い時に買う、まあ、小型株ってやっぱテック株がやっぱり多いと思うので、うん、まあ、ハイテクと言われるものですね。だからやっぱりナスダックが多いとついていくパターンもあるし、遅れてついていくパターンもやっぱあるのかなと思うんですよね。だからその辺で、まあ、活用できるというところですね。まあ、実際小型株通して米国するの本当難しいから、うん、だから、まあ、分散した指数を買うっていうのも一つの手かなとは思うので、うん、まあ、情報がやっぱり入ってきにくいし、まあ、英語得意な人だったらいいけど、でもさ、小売店とかの投資って一番難しいと思うので、いけないんだもん、こっちなかったら、うんうん、だからそういうのもありますから、やっぱりこういう指数で、まあ、多分投資してる方多いと思うんですよ、 ETF の投資もね。だからこれをあんまレバーかけて、まあ、できるというのは意外と魅力なんじゃないかなと思いますけどね、はい、
ナスダック100よりも遅れてくるということは、うん、ナスダックの動きを見て、うんうん、
そうまあ、遅れてくる時もある。だからパターンがいろいろあるけれど。
必ずではないです、ね、
うん。そうそう。だから、でかいとか強すぎる時は、なんか下が食われちゃうかなっていう時もあるし、うん、まあでも、ただ、マーケット、あと金利が低下する局面では強いんじゃない?まあ、当たり前の話だけど。うん、だから、その辺を狙ってみるっていうのも一つかなと思いますけどね。
うん、使い分けができるようになるっていう感じですね。そうそうそう。うん、はい、
なのでこの辺もねうまく使ってもらうといいかなと思いますね、はい、
はい、岡さんオンラインさんではね、うん、今キャンペーンもしているということで、うん、この後 CM でもお伝えすることになると思いますけれども、うん、皆さんぜひラッセル2000、うん、ね、注目していただければと思います。はい、うん、ビーコミさんのこのね、はい、あのトレードの中にも入ってくるのかどうか、
どうなんですかね、ラッセル2000もだから、このよくあるペアトレを分けてもいいよね、はい、米国の、うん、その指数で、はい、ニューヨークダウと日経平均じゃなくて、まあ、日経平均と、まあ、この3つ、ニューヨークダウ、ナスダック100、ラッセル2000をもう2割、3割、2割、2割、3割、2割で 10何年な、まあ、10になるようにこう分けて持つっていうのも一つだし、うん、まあ、ただ、まあ、金額の調整が難しいけどな、はい、まあ、でもそういうやり方もなくはないので、うん、まあ、あの面白いかもね。あとはもう配当とか偏りとか、まあ、ショートするのってあるかもしれないし、だからその辺もちょっとまたね、勉強していきたいなと思ってます、皆さんと一緒にね、はいはい、
走り出してみたらね、どのくらいの注目度なのか、うん、どのくらい皆さんが参加するのかというのもね、そう
そう、 あとねシルバーとかもね、これまあ、 あの株の方じゃないけど、そうそうそう、いやシルバーはおもろいんじゃないこれ、そうそうそう、いややっぱねシルバー、僕シルバー結構好きで、
ゴールドは目減りしないため、うん、シルバーは値幅、
値、うん、幅だし、まあ、金とのスプレッドとかあるけど、僕はまあ単純に金に比べて銀安すぎるかなって、銀のインゴット買ったことあるよ、
そう、
30キロのインゴット何本か持ってたことあったんですけど、そうとかね、はい、意外と銀はなんか相場になりやすいんで、昔から結局すごいぶち抜けた相場になりやすいんで、なのでその辺もねちょっと注目化してみたいなと思ってますけどね、はい、
銀の場合は基本的に長期で見て、
まあ、まあ長期といえば、まあ 何で見るかな、だから金とスプレッドで見るときもあるし、だから金属全体の動きで見るときもあるしっていうので、意外とこれも、なんか僕は現物だからゆっくり持ってきゃいいやって思って、まあ、上がったらすぐ売っちゃいましたけど、はい、なんですけど、うん、まあ、意外と。いろんなやり方あると思うんで、その辺を勉強していきたいなと思いますけど、
ね、はい、はい、ちょっと金と銀との値動きをね、うん、チェックしながらという、
まあでもね、スプレッドでやるとね、あのね、はい、金とね、プラチナに超割られた人とかいるから、ちょっとあんま言いたくねえんだけど、こういう話です、うん、意外と先物系の人はね、なんで、まあそういうのもまああるかもしれないし、まあ いろんなやり方もあると思うんですよ。そこで僕もね、もうちょっとこの、クリックを使ったね、戦略というのもね、ちょっとこれ株じゃないけどね、はい、まあお話できればなと思います。
はい、いろいろと投資の幅も広がっていきそうという。ことで今後もいろいろと教えていただきたいと思います、うん、以上坂本慎太郎のマーケットアカデミアでした。9月11日より米国の代表的な小型株指数ラッセル2000が新たに上場。これでニューヨークダウとナスダック100を合わせて3つの米国株指数が取引できるようになりました。岡さんオンラインでは新規上場を記念して2000円のクオカードペイが当たるクイズキャンペーンを実施中です。クリック株365に関する簡単な3つのクイズに答えるだけ。どなたでも応募できます。締め切りは9月30日まで。キャンペーンの詳細は番組ウェブサイトのバナーから。岡さんオンラインは岡さん証券株式会社の事業部門の一つです。同社が取り扱う商品等には価格変動等により元本損失、元本超過損が生じる恐れがあります。投資にあたっては、契約締結前交付書面等を必ずお読みください。金融商品取引業者、 関東財務局長金商第53号岡三証券株式会社。
馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長。
このコーナーではこれからの日本で活躍を期待される起業家ベンチャー企業の社長に焦点を当てていきます。これからの成長企業のキーワードが分かれば投資の視点としてもきっと役立つはずです。今日は株式投資型クラウドファンディング最大手のファンディーノで紹介しているベンチャー企業素朴屋株式会社代表取締役社長今井久志さんにスタジオにお越しいただきました。それではここからは馬淵さんよろしくお願いします。
はい、今井さんよろしくお願いします。今井さんは世界中で今注目が集まっている和風建築のプロフェッショナル集団を運営されていて、まあ、今ベトナムを主に展開されているんですが今日のお衣装もすごく素敵で寒いですかね。
はったりが大事かなと思いました。
建築の匠のイメージですよね。
そうですね、まあ、なんか見た目から入ろうというところは、うん、
プランディング
はい、そうですね、
バッチリですよね、はい、今この素朴屋さんっていうのはどういうふうなビジネスなんでしょうか。今山梨県に拠点を置かれてますか。
はい、本社の山梨はもう単純と工務店と設計事務所が一緒になった会社ですね、は
い、でこれを、海外で和風建築を作って販売する。
そうですね、まあ、今ベトナムのハノイに現地法人があるんですけど、はい、そちらではまだいわゆる大工さんはいないので、うん、設計事務所と、まあ、現場管理をするそういう会社ですね、まあ、後々はそういう方向に行きたいと思います。
いろんなお家一軒家とかシェアオフィスとか
ハノイでです
ね、はいはい、
ハノイではどちらかというとホテルであったり、う
ん、リゾート地ですね、はい、
リゾート施設であったりっていう、あとはまあ日本食のレストランであったり、
あ、素敵、はい、なるほど、はい、和風の建築を使った建物をいろいろ建ててらっしゃるということですね。
そうですね、まあ、構造自体が木造だとちょっとやっぱり高温多湿っていうこともあって難しいんで、うんうん、鉄筋コンクリートの内装でスタートするということですね。
なるほど、なるほど、はい、面白いですね。坂本さんいかがですか。
そうですね、非常に面白いなと思うんですけど、もともとこれなんで創業しようと思ったのかで経緯を教えていただけたらと思います。
ですね、はい、まあ、そもそもは木こりなんですね。
はい、
もともと木こりで
林業、
はい、そうです、そうです、はい、で目の前にある木で家とかを建てる会社を作りたいと思ったのがきっかけです、ね、
そこから、今は海外にこの和風のブランディングを展開されるという。
そうですね、はい、
そこまでの経緯ってねすごい大変そうなイメージがあるんですけども、
なんでベトナムなのかとか、うん、そういうのもありますね、
は
い、
そうですね、そもそもは海外に行こうって言ったきっかけはですね、授業が辞めるからですね。一生懸命やってるんですけど辞めちゃうんですよね、人が。それでまあ振り返ってみると、まあ、会社にも社長にも魅力がないから辞めちゃうわけで、だからやっぱりなんか魅力的なことをやろうというところで、まあ、結局はもう自分の好きなことをやろうと思ったっていうだけですけどね。
こういうふうにこうブランド展開されるとやっぱ変わりましたか、社内の方々とか従業員の方々とか。
そうですね、なんか若い人が結構興味を持ってくれて、うん、若い人がこう門を叩いてくれることが増えましたね。
これって、うん、海外でそもそもの話なんですけれども、和風の建築だったりとか、まあ、その和風な内装って人気がやっぱりあるんですか。
そうですね、そこまで言うとちょっと言い過ぎなんですけど、和風というか、まあ、日本 そのアニメだったり、まあ、そういう従来誰でも知っているようなものはものすごく人気があります。それに合わせて、まあ、やっぱりさっきも日本食のレストランって言ったんですけど、うんうん、例えばハノイだったらもう客単価3万ぐらいのレストランがいっぱいあるんですよ。
そうなんですか。
それだけど内装結構しょぼいんですよ、だから、まあ、だんだん段階的に世界的にそういうふうになっていくんじゃないかなっていうところもあって、まあ、今度これからのマーケットだと思います。
和食ブームに合わせて建築もついてくるっていう感じですよ ね、
そうですね、はい、
これって使われている木材も間伐材も使っていらっしゃるということですか。
そうですね、もちろん間伐材も入ってきます。日本国内から持っていく場合はそうですね、はい、
やっぱりその間伐材だとしても質はだいぶ違うんですか、海外産のものと比べて。
いやいや、別にそのもうだいぶ職人した後時間も経ってますので、間伐材といっても品質の高いものはいっぱいあります。はい、
あとこの和の建築、和の内装で人気があるものというと、まあ、海外の方がイメージする和の そのイメージっていうのは例えば畳とかどういうものになるんですか。
まあ、おっしゃる通り畳もそうですね、うん、障子とかもそうです。ただ日本のその建築っていうとパッとイメージするのはシンプルであるということです。彼らがだから日本のものでやるとシンプルに出来上がるってことを期待されている方はベトナムでは多いですね。
なるほど。だから向こうでやるときは、湿度の関係から鉄筋なんだけれども、見えるところは木の風調ってこと
ですか。そうですそうです。
なるほどね。これまで実際にどんなものを手掛けてこられたんですか。
実はですね、まだハノイでスタートして半年ぐらいなんで、一軒今やったのはハノイ市内のホテルの内装工事ですね。
なるほど、
はい。まあ、今後は実はまあ今設計の契約をしている方は、木造のいきなり木造なんですけど木造の建築だったりします。
向こうでも木造行けるんですよね。
そうですね、やってる会社さんも現地にもいらっしゃいますんで、はい。
あとはコワーキングスペースの例なんかもありましたけど、これは、
これは国内ですね。
国内の、
はい、
素敵ですよね。
これどこにあるんですか。これ、
これは弊社のある山梨県の京都市ですね。
素敵ですね。
梁なんかもね、いただいている資料の写真では梁がしっかりあって、ね、日本建築っていう感じがありますよね。はい。あとベトナムオフィスすごくこう面白いですね、
障子も、
そうですね、まあ、僕設計したんですけど要はわからないんですね。日本の建築っていうのがどういうものかっていうのがちょっとやっぱりいくら写真を見ても分かっていただけないんで、やっぱ実物が必要だろうということで、まあ、オフィスを作るときに、ショールームとしても使えるように作った
ショールーム機能なんですよね、はい。
一部畳の、ね、和室の障子が閉まって畳が敷かれてというスペースが設けられていたり、ね、やっぱり魅力的ですよね、こういったデザイン。
まあ、照明とかもねおしゃれですし ね、
で先ほど少しお話しいただいてましたけれども、今後ドバイも視野に入っているんですか。
そうですそうです、はい、まさに今今日から取締役が現地に入ってますね。はい、来年末を、目標に現地法人を立ち上げようとしています。
ドバイでもやっぱこの和風というテイストを皆さんご存知なんですか、知っていただいてますか。
そうですね、正直言うとベトナムほどイメージできてない可能性の方が高いんですけど、実はドバイにはもう4回ほど行ってて展示会にも何度も出てるんですね。その中でお前のやろうとしていることには可能性があるっていうね、現地の方が言ってくださってて、でまあなんかそのラグジュアリーな洋風の建築内装はいっぱいあるんですね、で、まあ、その中にもうなんかスパイスのようにお前のそのデザインが入っていれば引き締まって面白い建築になるからチャンスはあるっていうふうに、まあ、とうとうと説かれて、じゃあチャンスがあるなと。
なんか融合、その生活、その現地の生活様式と和風との融合難しそうですよね。
でもチャレンジですよね、そこはね。
そうですね、でもいかにアジャストできるかが勝負だと思います。
楽しみですよね。はい。そうするとビジネスモデルとかマネタイズってどういったところでできてるんですか。
ですね、正直本当これからそれが大きな課題なんですけど、ハノイに言えば、お客様は、極端に言うと2種類に分けてですね、やっぱりそれなりにきちっとお金を出していただいているお客さんには、日本から材料も大工も行って日本のものを作ると、そういう場合は、高付加価値なものを売れるので、実は今そういうお客さんもハノイでお話をいただいています。であともう一つはやっぱり現地のニーズに合わせた形でデザインまでは日本人でうちでやるけど、施工は現地のローカルの、施工業者さんと一緒にやると、ちょっと2種類に分けて価値があるところには一生懸命日本から持っていくというところになります。
現地の方でもできるんですかね。
できないですね、
ちょっとね、技術が違う気がしますよね。
は
い、そうですね。
だからなんで、そこは説明してですね、なんとかそれに近づけるように努力すると。はい、
なるほどね。そうすると、競合優位のお話で言うと、日本にしかこの技術ないので、海外に持っていた時はやっぱり御社の優位性ってすごい高いわけですよね。
そうですね、珍しいことは確かです。だからそもそもマーケットがあるのかないのかっていう話になった時は、マーケットはまだそれほど、はっきりしたものはないと思うので、
これから作っていくということですね。
はい、そうですね。
じゃあ国内とかで同じようなことされてるような会社を想定した場合、御社の競合優位性ってどういったところにあるんでしょうか。
同じように外に出ていくということですか。
そうですそうです。
そうですね、うちはさっきも言いましたけど、設計と施工が同じ、いわゆる大工と設計者が同じ会社にいることが、一つ大きな国内では特徴になります。
一気通貫ということですね。
そうですね、はい。
いやすごいですね、グローバルな活動、
ね、そして木こりご出身ということで、ね、木材のねこう見る目がやっぱり違うのかなというふうに思うんですけど、
かつだから設計も、まあ、できるところですもんね。
そうです、
全部の、ね、
はい、
デザインもすごいですよね。そこの性いかがですか。
いや面白いですね。これどんなメンバーでやってるのかなっていうのは結構、ね、気になりますよね。
はい、そうですね、まあ実はまあ25人30人ぐらいの会社なんですけど、外国人が結構多くてですね、
この方多いんですね、はい、
まあ、ベトナム人だったりスウェーデンだったり、うん、ベルギーの人だったり、まあ、あのいろんな国の人が入ってくれてます。何かというと実はそのベルギー人の設計者はやっぱり日本の木造の建築の設計スキルを学びたくて会社に来てるんですね。だからそれだけなんか海外でも実はそういうものに対してあのメジャーじゃないですけどニッチですけど、あの興味がある人は多いってことだと思います。
そういった方って御社の何かを拝見されていらっしゃったんですか。何が服展示会とかですか。
いや、あのジェトロさんに手伝っていただいて。
あ、なるほど、ね、
はい、でコロナになってちょうどあのオンラインで企業説明ができるようになったんで、あの弊社みたいにその田舎にある会社にとって大きなチャンスでした ね、
はい、そうか、コロナを逆に味方につけてということだったんですね、は
い、だいぶ変わりましたもん ね、 ね、ちょっとあれだとかね、
うん、じゃあ今後の展開どういったことをイメージされてますでしょうか。
そうですね、今後はあの、まあ、ドバイにあの来年 H 法人作るっていうのがあるんですけど、まあ、今年東京の根津に、まあ、小さな事務所を作って、
あ、東京のこの
辺り、はい、
面白いですね、ね、はい、
で、まあ、まあ、東京でもしっかり情報発信できるようにして、うんうん、国内での受注も増やしていきたいっていうのがあります。まあ、本当は、目標としては2029年上場を目標にしています。はい、
すごいですね、
あの国内ではどういったこう案件を狙っていらっしゃるんでしょうか。
そうですね、まあ、実は山梨でできることというのは、まあ、もうこれ そんなに大きく広がらないとは思ってますので、まあ、東京に出てくるということもあって、まあ、都内でのホテルであったりレストランであったり、うん、まあ、そういうリゾート施設であったり、うん、まあ、海外でやろうとしていることと同じになると思います、はい、まあ、そういうところで、まあ、伝統的な木造の建築を、まあ、そういうところに取り入れたいというお客様がいればぜひ参加したいと思ってます、う
ん、これインバウンド需要に伴って、うん、国内でも和風のテイストの、ね、うん、飲食店とかも増えていきそうですもんね、はい、楽しいお話をしていただきました。ということで今井さん素敵なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでは馬淵麻里子の10分で教えてベンチャー社長でした。次回もお楽しみに。ここからは坂本さん、馬淵さんのお二人が株式投資の肝となる銘柄選別のポイントや注目セクターについて喋りまくるしゃべくり株株のコーナーです。さて引き続きお話伺っていきますけれども、うん、いいですね、日本風ってやっぱりみんな好きですよ ね、
ね、はい、うん、素敵なデザインがね、ワクワクした写真とか見てると、
ね、あの宮崎君の総育成は本当に大変とか言ってて、ね、200年持つからね、この家はよく出てますよね、テレビに。すごいね、
匠の技術ですか、
はい、
やっぱりね、海外の方にはパッと真似できないというのをね、今も伺いましたけれども、うん、それだけの技術力世界にね認めてもらうきっかけにさらになっていくのかなというお話でした、うん、さあそれでは坂本さんと馬淵さんから、うん、今週の銘柄選別のポイント注目セクターについて教えていただきます。では坂本さんから。
そうね、いきなりすいませんでしたと謝っとくかというやつ。いやっていうのもね、
はい、
あのこの最近すげえなんか忙しさが増してきて、この銘柄の選定を火曜日とかにしてんだよね、はい、そういうのもう午前中とか、うん、まあ早ければもう月曜日とかにしちゃってて、でまあ送っといてってスタッフに言うパターンなんだけど、うん、まあ今日はちょっとなんかストップ高しちゃってさ、その銘柄が、うん、まあだからあんまおもろくないけど聞いてください。もう僕はもう本当最後にちょろっと話すだけでいいんでっていう、そんな感じです、
はい、
いやこれ1日早かったと言われたんだよな。
本当だよ、すごかったですよ、
すごい、
はい、うん、その先の話とかってまだ今わからない状況でしょ。
いやもう高いの買うのやめようとりあえず、うん、だってポリシーとしてやっぱり安いの ども、これでもちょっと動いたからそろそろやめといた方がいいから、いやでもこれは大丈夫だろうって、まあその背景は、うん、まあボラティリティがあるからこのぐらい大丈夫かなと思ってたんだけどね、うん、まあストップ高しちゃったらあかんわな。
ただ今回のその銘柄のこの背景などは他の銘柄にも応用して考えることはできますか？
僕はロジックと値打ちだからダメかな、はい、
うん、
だからその毎回ケースバイケースで違うよっていう話ですけどね、
はいはい、ということで本当に生ものなんだなというのをね、
生ものだよね、
はい、実感する回になります、うん、ただどの銘柄だったのかというのをね、後ほど教えていただきたいと思います。ほいほい、あ、ちなみにどのセクターだったか
教えていただきます。ああ、自動車部品ですよ、
はい、先週に続いて自動車
漏れてたのかなこれはとか言
って、もうすごい動きを見せました、はい、さあそれでは続いて馬淵さんお願いします。
私はデータセンター系ですかね、はい、
データセンター
DX 系ですかね、
はい、DX と言いますといろんな業界ありますけれども、どの業界か、
あ、は
い、
あのデータセンター、
データ、あ、はい、分かりました、
扱う DX です、
はい、ということで、坂本さんからはちょっと1日早ければということでしたけれどもね、はい、その振り返りを、うん、教えていただきます。もしかすると今後のヒントになることもあるかなというお話いただきます。そして馬淵さんからはデータセンター DX のお話、関連の銘柄のポイントを教えていただきます。さあちょっとね、和風建築心が躍りますけれども、うん、はい、実際に今後ね、ハノイそして、
ドバイ
でですね、
泣きでそうですね、
そうですね、広がっていったら実際のこんな建築ができましたよというのをね、また店に来ていらっしゃると楽しみだなというふうに思います、うん、いや、いいですね。
どうなんだろう、万博とかで日本に対するそのあれって変わるのかね、なんか、
ね、認知度とか、
まあ、来た人は ねいいなと思うんだけど、うん、まあ、そこは旅行の人も一緒だけどね、
うん、持ち帰りたいというね、その日本の、うん、で良かった文化とか、うん、そういったものを持ち帰りたいと思ってくださる方が万博を機にね、大きく広がるのかなという期待もしております、うん、そういえば万博前後でなんか銘柄とかもね、注目できるもの、ね、はい、なんかあるのかもしれないな、
万博関連とか短期的に盛り上がります
から、うん、
ま
あ、どうせあれでしょう、だから野村工芸所とかさ、スペースとかさ、あ、ね、まあ、スペースぐらいまでかな、できるのは、うん、まあ、できる、大きくできるのは、うん、
はい、
とかな、
はい、ということでまた近づいてきましたら、そのあたりも教えていただきたいなと思います。というわけで坂本さん、馬淵さん、お二人の気になる注目銘柄はこの後の YouTube 限定配信で解説をいただきます、うん、以上しゃべくりカブカブでした。時刻は午後5時17分を回っています。
しゃべくりカブカブ、
この番組は岡三証券の提供、ファンディーノの制作協力でお送りしました。株式、FX をはじめ、不動産、クラウドファンディングなど、投資商品はすべて元本が保証されるものではなく、リスクを伴うものです。投資の最終決定はご自身の判断で行ってください。さあ、ということで、今週もあっという間にお別れの時間が近づいてまいりました。先ほど不適切な表現がありました。お詫びして訂正いたします。さあ、ということでこの番組、今週もね、リスナーの皆さんからのたくさんのコメントご質問いただいております。ありがとうございました。この後の YouTube タイムでこのコメントにも触れていきたいなと思います。さあ、そして馬淵さん、明日ですね、名古屋で名称 IR エキスポ2023ご登壇とのことで、お気をつけていらしてください、
はい、
はい、現地で馬淵さんの講演聞かれる方はね、ぜひ楽しんでいらしてください。さて、しゃべくりカブカブ、ラジオの前の皆さんとはそろそろお別れのお時間です。また来週お耳にかかりましょう。この後は YouTube ライブでの延長配信です。引き続きお楽しみください。